リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボ代表の広瀬幸宏です。よろしくお願いします。まだまだですね、こう酷暑というか猛暑というかですね、もう今年の夏本当ひいひいっています。で、先日もですね、私休みに、もう真夏の最中に冬の野菜の支度をしましてですね、白菜や大根を植えるために畑を耕したら死にそうになりました。まあ、こんな暑い日ですけれども、リスナーの皆さん、どうぞお体の方は、お大事にしていただきたいと思います。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは株式会社聞き綴り本舗の西尾直樹さんにお越しいただいております。西尾さん、どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
毎日暑いですね。
いや、暑いですね。
京都は昔から、はい、なんか夏めっちゃ暑くて、はい、冬は冷え込んでですね、はい、いてるほど寒いと言われてるんですけれども、はい、もう全くそれになってきましたね。
いや、もう沖縄の人が来ても暑いっていうし北海道の人が来ても寒いって言いますね。
ですよね、はい、この間海外の、はい、ニュース番組の天気予報といいんですか、温度のやつを聞いてると、はい、インドなんかより日本の方が高いんですね今。あ、
そうなんですか。
もうすっごいですよ。だから温暖化なんて言われてるけれども、うん、熱帯化ですよね。
もうそうですね。
生態化も、生態もどんどん変わってきてるし、ね、
はい、雨の降り方とかももう、
そう
そうですね、
半端じゃないし、はい、竜巻起きるし、うん、もうひどいですね。という、こういうエネルギッシュな、はい、夏に、うん、今日はエネルギッシュな、西尾直樹さんに、はい、来ていただきました。
暑苦しくないように。
いや、暑い情熱の話をしていただこうと思ってるんですけど。先ほどですね、聞き綴り本舗の西尾直樹さんと紹介させていただいたんですけど、この聞き綴りって何なんですかね。
あ、そうですね、
聞き慣れない本舗じゃなくて、ま、聞き綴り本舗
方です、はい、そうなんです、うん、はい、まあ、聞き慣れない言葉だと思うんですが、ええ、まあ、それもそのはず、まあ、知っていたらもうすごいぐらいなんですけど、ああ、まあ、私が作った言葉です。
お、素晴らしい。新しい、どういう意味で。
はい、ですね、まあ、聞き綴りっていうのは慶長の長、まあ、視聴覚の長ですね、に綴るなんですけども、これはですね、まあ、平たく言うと映像、まあ、映像インタビュー活動ですね。
聞くだけじゃないし見ることも入ってるんだよね、この聞く中には。
はい、そうなんです。はい、まあ、綴るっていうのは映像なんですが、
はい、それもそういうことで、はいはいはい、はい、
新聞の文ではなくて長にしてるというところがやっぱりこだわりなんですが、
そうですね、
やっぱりこのインタビューする側が聞きたいことを聞くのではなくて、相手の方がやっぱり伝えたいこととか、うん、その方のライフストーリーとか、うん、その思いとかっていうのをこちら傾聴ですね、まさにそうやって引き出して、うん、まあ、ざっくばらんにどんどん語っていただいて、でその語っていただいたものからいろいろな要素を抽出して映像に綴ると。
あ、ということは、映像で綴る人間模様みたいなものですか。はい、
あ、そうですね、もうその人の、うん、まあ、ライフストーリーからその人柄から価値観まで、うんうん、もうその人間模様というのを映像に残そうと。
これも随分以前からされてるんですか。
一番最初が、2006年の夏ぐらい、秋からですね、 ですのでちょうどもうすぐ6年になります、
はいはいはい、
一番最初は研究者図鑑という活動を始めました、
うん、研究者、
はいはい、まあ、これはあの、まあ、研究者支援をしている団体に当時あの所属してたんですが、まあ、そこでの業務としてスタートしたんですが、
うん、
あの、まあ、研究者の、まあ、全国のいろんな研究者のネットワークを作って、でその研究者の情報も発信しつつ、うん、その研究者同士をなんかつないで新しいプロジェクトを生み出していくような仕組み作りをしようというところからスタートしまして、で、まあ、取材インタビュー映像を発信するというのも、まあ、当時ちょうど YouTube が出始めたので、うん、ね、
はいはい、
これは映像で活用してみようというので、もう本当にそういうまだノウハウとかもなかった状態からスタートしまして、
うん、
で週に1回配信して も、もう、まあ、NHK とかそういうもうプロのメディアにはもうクオリティとして勝てないと
ですよね、はいはい、
じゃあもうあの 質より量のもう数のインパクトで勝負しようというので、もう365日毎日3年で1000人を目指すみたいなことをぶち上げまして、
はあ、
で1日でもかけたら即クビみたいなそういうノルマ制になりました。
ノルマ制ってそれ何人かいらっしゃるんですか、うん、そのメンバー。
あ、もう僕だけです、はい、
自分に貸してですね、
自分に、まあ、上司からの指令という形で、はいはい
は
い、それでもうひたすら
あの人に会って、
会ってもういろんな人から紹介をしていただいたり、もう突撃で、まあ、メールとかをいろいろ送ったりとかして、それで南は沖縄から北は北海道までもう、盆も正月もなく、ゴールデンウィークももちろんもうむしろ休みの日こそチャンスみたいな形で、
すごいねそれ、
言ってました。
ちょっと病的なマニアに見えてくる
そうですね、もう、当時はもうそれぐらいの感じで言ってましたね、もうクレイジーだぐらいの感じで言ってました。
じゃあその一人にかける時間というのは何分ぐらいですか、はい、そのあのインタビューされてるというか、
はいはい、まあ、最初からだんだんだんだんそのやっていく中で形ができてきたんですが、うん、もう最初にですね、実は打ち合わせ映像を撮る前の段階の方が長くて、打ち合わせで2時間ぐらいかけてその方の、まあ、当時研究者の場合だったら研究の内容、それからなんでそういう研究をするようになったのかっていうなきっかけとか、
まあ、起承転結みたいなもう
現体験、そうですね、はい、であと将来目指しておられる夢とか構想とか、
うんうんうん、
あと趣味の話とかも含
め
て、ね、2時間かけてじっくり全部もうあの頭の中を出し切っていただいて、でそれをあのこちらの方でコピーライティングみたいな形で、そのいろんな話で出たのを3つにまとめて、うん、それを3つのキーフレーズを作って、
うん、
でそれに沿って1つ、まあ、10分弱ぐらいで映像を撮影するという流
れなんです。あ、じゃあ思い切り話聞いといて抽出してという、はい、その3つって何なんですか。
3つはですね、うん、まあ、いろいろ最初はいろんな試作品とかもテストもやったんですけど、うん、まあ、5個だと多いなと、でも2つだと少なすぎ
る、ああやっぱり3、日本人大好き、
やっぱりなんか3の法則みたいなのに落ち着きまして、はい、で、まあ、大きく言うと、まあ、現在過去未来というのが、
ああなるほどね、はい、はいはいはいはい、
大まかには、まあ、変わる場合もあるんですが、大まかには現在過去未来の3つになっています、
うん、じゃあそういう映像と人物模様みたいなのも時系列で未来が入ってそこに入ってて、
そうです、はい、
あなたの研究は何に活かせるのかとかどうしたいのかという、はい、そこにまた面白さがあるみたいなそのまとめ方をするわけですね。
はい、
あ、ほんなら沖縄とかあっちこっち行くと、はい、めちゃくちゃ時間かかるのに、
はい、
でその作品は、ままあ、10分とかそんなんで抑えるんですか。
そうですね、まあ、全部で30分ぐらいになります
ので、ああ、はい、後で帰ってきて編集しなきゃいけないですね。
それがもう打ち合わせでじっくりそれだけ聞いて、うんうん、でキーフレーズを作るときにも相談をしているので大体流れができているので、もうそのまま
撮りながらそれが編集できてるという、はい、素晴らしい。そうでないと1日1人3、はい、なんか何百人もできませんよね、365日ね、はい、まあ、すごいですね。でそれで、まあ、いろんなテーマされてると思うんですけど、はい、ここでですね、
はい、
1曲お聞き、あの音楽をお聞きしていただいて、はい、後半にですねその次なる狙いも含めてです、ね、はい、その発展の話をしていただきたいんですけど、
はい、
じゃあ一曲お聴きください。今日のゲストは株式会社聞き綴り本舗の西尾直樹さんに、お越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半でですねいろんなその映像 の その 研究者を取ったりとかいろいろな話をお聞きしたんですけども、はい、後半はですねそれのですね今面白いテーマでなんか狙われてるらしいんで、うん、
はい、
先ほど下打ち合わせしましたら、はい、面白いネタがいっぱいあったのでとにかく、
はい、
図鑑映像図鑑のテーマ新しい、はい、それをちょっとお聞きしたいと思うんですけど、はい、それとですね前半に忘れたような気がするんですけど、はい、聞きつづりの話はしたんだけど、
はい、
テーマは何研究者図鑑の後に、ね、地球人図鑑とか、はい、地域公共人材図鑑とか西淡人図鑑とかこれ全て映像のテーマごとに図鑑という名称を置かれてるんですよね、
は
い、
あそうです、はい、
それはどういう意図なんですか。
そうですねやっぱり読んで字のごとく図鑑なんですが、うん、やっぱりいろんな研究者もそうですしあとその地域性もそうですね京都の人たちとか、うん、西淡倉という、岡山県の村とか福島県の福島人とかですね、やっぱりそういう映像でいろいろ紹介していくことで、その見える化をしようという、
はいはい、
まさに図でこう、うん、
調べやすく見てもらいやすいみたいな、はい、でいろいろ載ってるし
いろいろ載ってる
いろんな人載ってるで、はい、みたいなそういう感じなんですね、
はい、もう探してる人が見つかるかもしれないという。
それで、
はい、
その図鑑の中ですごいもん見つけたんですけど、はい、私
そうです
か西尾さんのテーマで、はい、それがなんと、はい、映像でいろんな人を取材してされてるの分かるんだけど、はい、官僚図鑑って何なんですか。官僚図鑑という、
はい、よく見つけました
なんかねごそごそしてるとね何だこの官僚図鑑って官僚の人の就職斡旋本みたいに見えるんですけど、
はい、
そうじゃないですよね
いやいやそういうのではないんですよ、
ねね、官僚図鑑、はい、これは何をテーマにどうされてるんですか。
そうですね、まず、広瀬さんにもですけど、このお聞きになられてる皆さんにちょっとお聞きしたいんですけど、官僚と聞いてどんなイメージが浮かび上がりますか。
素直に言ってなんか硬いとか、
はい、
あこんなんやっぱ普通にラジオで言うとあかんこと思いついたわ、
は
い、
あそう
やめとくわ
言えない
硬、いとか硬、
はい、
いとか硬、
はい、
いとかやな、
ね、なんか硬いとかちょっと スキャンダラスなというか
そうや、ニュース的に言うたらなんか天下りのことがあったりとかさ、はい、なんかポチみたいな感じがあったりとかさ、はい、なんかあるやん、
いろいろと
なんかネガティブっぽいな、
はい、
もっと思いっきりやってくれはったらいいのにと思いつつ、
はい、
なんか悪いニュースしか流れてるみたいな感じがするね。
大体がそういう、ほとんど報道されるのは批判的なものが多いですよね。
かわ
いそう
にね、
はい、うん、であとはその、先ほどおっしゃった硬いイメージとか、お役所仕事的なイメージとか
ね、
あると思うんですけども
、官僚がとか言ってニュアンスまで発音で変わってきたりするもんね、
はい、そうですね、
かわいそうにね、
はい、なんですけどやっぱ官僚っていうと、私たちの生活の身の回りのあらゆることに関わっているわけですね、例えばこういう放送だって、総務省とかそういう放送権とかいろいろあるわけですよね、で、本当にもう商売するにもいろんなものが関わってきて、そういう生活の全てに関わっている、しかももう本当に難しい試験を突破した
ですよ、ね、
もう超優秀な人たち、
国を間違いように道しるべ作ってやってくれた人たちですよね、
はい、そういう人たちなのに、それがこういうネガティブなイメージになっていて、どちらかという
と皆さんかわいそうに、はい、本当にね、
なってますよね。
誰が悪いか知らないけどね。
はい。それって僕はその今の国の中ですごくもったいないなと思うんですよ。
ね、
もちろんその報道されている悪い部分はあると思います。で、いろんな古くなっているものもあるかもしれないんですけども、でも全部が全部そうか、全員が全員そうなのかっていうとそうじゃないですよね。で、多分お知り合いとかがいたら。少しはイメージ湧くかもしれないんですけど、ほとんどの人がなかなかそういう官僚の人と知り合う機会が少ないんですよね。で、そういうのをじゃあ僕がこれまでやってきたこの図鑑という手法を使って、聞きつづりという手法を使って、
はいはいはいはい、
一人一人官僚の方を紐解いていくと、また新しい、こんな面白い人がいるんやとか、その原体験とかは共通してたりするわけですよね。なんか田舎育ちで、すごいこの自然豊かだったのがだんだん汚れてきてみたいな、それをなんとか昔の自然に戻したいみたいな思い、それで例えば何たら省に行ってる人もいれば、研究者やってる人もいれば、 NGO をしてる人もいる、ただその原体験みたいなので言うと共感ができたりすると思う、あと目指してることが違ったり、そういうのが一人一人紐解いていくことによって、その私たち一般の市民、国民と官僚との間の こう今ある壁というのをちょっとずつこう、
要するに理解ですよね。
理解、はい。
そのセクションごとにね、はい、やっぱりすごい仕事をしてくれてはるから日々回っとるわけであって、はい、それをね、官僚の方の全体の中の数パーセントの人のイメージだけで全体が思われたら、
はい、
実際一生懸命やってはる人なんかでもつまらんでしょうね、は
い、いやもうそうだと思います。だから官僚の方っていうのは、まあ、お聞きしてるイメージでお聞きしてる実際の声もあるんですけど、もう批判されるばっかりで
やる気なくなる
し、やっぱりなんていうんですかね、自分の思いっていうのをこう発することができる機会がないんですよね。
あ、それをだから西尾さんがちょっと拾い上げてということかな、
は
い、
だから官僚を応援できるメディアがあってもいいんじゃない
か、ですよね、
思ったんです、はい、
でそれがこの官僚図鑑というテーマで、はい、今も何人かインタビュー始まってるんですか。
そうですね、もう本当にまだちょっとずつ、まあ、テーマがテーマなのでそんなに気軽にできるものではないので、本当にこう同意していただける方に少しずつ今始めているところで、まあ、ウェブサイトは今作っているところなので、
はいはいはいはい、
まあ、もうすぐ発信はできると思うんですが、うん、
実際にこの官僚図鑑というので、あの インタビューというかその映像を撮っててですね、はい、あの西尾さん自身が、
はい、
あのなんかあこれやっぱりすごいと思うようなことってやっぱりありますか。
そうですね、やっぱりそれぞれまだ数が少ないので、うん、本当に徐々になんですが、もう全然従来の官僚イメージと違う方々って結構いるなと。でそれもあの自分なりの考えを持って、うん、もう結構いろんな外とのつながりを作ろうとされている方々で、そういう中から学んだことをこの国の仕事の中で生かしていこうという意識っていうのを、それもこう、あのマジョリティではないんですが、うんうんうん、徐々にそれを広げていこうっていうふうな志を持っている方っていうのは実はすごくおられる。
なるほどね、はい、ということはその西尾さんのそういう映像がですね、はい、でこれインタビューするだけだったら面白くないじゃないですか、はい、それ今だったら YouTube に上げてとかそんなもんも OK なんですか、はい、出られる方みんな。
あ、そうですね、出られる方
が、あ、そうそうそう、はい、どういうことか、西尾さんが撮られますよね、はい、インタビューで撮るその映った人、はい、いるじゃないですか、官僚とか、はい、あのいろんな研究者とか、はい、それ例えば次広げよう思ったら、はい、映画館上映できるわけじゃないじゃないですか。
あ、そうですね、
そしたらネットで上げたりするわけでしょ、はい、それはみんな OK 出るんですか。
あ、もうそれはいいですよという方に、
ま、前段階でも OK、
もちろんです、はい、
あ、それがね今の世の中すごくね面白いし、はい、いいことやと思いますね、
は
い、あ、
まあ、どうしても、あ、はい、
あ、で、いいです、
あ、どうぞ、ね、まあ、どうしても、うん、あの所属している部署とか、うん、そういうのにかそれぞれによってそのあたりの事情変わってくるとは思うんです、ね、
あーはーはーはー、
なので最初は無理せずに、うん、本当にもう大丈夫ですよという方から言って、うん、まあ、だんだんそれが発信されて、うん、認知が広がってくれば、うん、まあ、いろんな方が出ていただけるようになるかなというふうに期待してます。
いや、ねね、あのほんまここで、ね、流れ的に、ね、一曲入れ思ってんけど、
はい、
ちょっと面白いからそのままちょっと曲飛ばすよ一発かまいな
大丈夫です。
ほんで、
はい、
んでこのね、今の時代で西尾さんみたいにもうダイレクトにバンバンバンバンそのなんか突っ込んでいくみたいなアーティストというのが、はい、映像マンがいるじゃないですか、はい、そうしたらね撮られる側もそれに慣れてくるし、
はい、
で西尾さん以外にもこの Ustream があったりとか、はい、あの YouTube があったりとか、はい、今もこの放送 Ust やってますよね、
はい、
でそのように環境が変わってくると人の意識変わってくるから、
はい、
でそれを要するに取られる側も自分たちも発信したいと思ってるわけや、
はい、
でそれはあわよくば西尾さんが来たわけや、
はいはい、
そういう中でのその、
うん、
その総合的なそのメディアの発信の仕方が放送局に頼らない、
はい、
メディアには頼るよ、うん、その違うニューメディアには、
はいはい、
そこがね西尾さんが今開拓してあるこれすごいとこちゃうかなと思うんですよ。
ありがとうございます。
あの
やっぱり従来のメディア、まあ、うん、いわゆるマスメディアではどうしてもニュース性があったりとか、うん、何かしらこう、まあ、有名人だったりとか、うん、そういう方じゃないとなかなか取材はされないですよね。
ですよね。
でもこういう市民メディアは大事なのは、うん、僕がすごく一番大事にしてるのは、うん、実は身近なところにすごく面白い人たちがいるんだよということ。
僕も大好きなそれ、
あ、
地上の星ってやつ、中島みゆきじゃないけど、
はい、 もう身近なところに実は本当にもう隣のお店のおっちゃんが実は面白いかもしれない、そういう感覚を僕はこの配信してる中でこう感じてもらいたいんです、ね、でそれもそれってしかも他人事じゃなくて自分もそうなれるかもしれない、
うん、なるほどな、
そういう風な意識っていうのにこう見てる方がなっていただきたいなっていうのはすごく思ってます。
よし、やっぱりじゃあここで一服しよう、
一
曲
はい、
ではお聞きください。
株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用ソフト開発をバックアップ、医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ、 JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
いや西尾さん、話が全然つけなくてですね、もう大変なんですけど、本当に面白い取材のされ方してるんですけど、今年ですね、はい、10月6日にですね、うん、はい、京都の大江能楽堂という能楽堂の舞台の前ですね、
能楽堂なんですか、
はい、能で楽堂でですね、京都インディーズ映画祭、それから京都映像アワードってやるんですよ、
はい、
それにですね西尾さん作品の今まで何百本と捉えた中でですね、うん、はい、この人物すげえなーみたいなやつをね、はい、ぜひ出していただけません？
なるほど、はい、ちょっとですね、うん、いろいろと探してみたいなと思います。もうこのいろんなのがあるので、
リメイクしていただいても結構ですよ。
ちょっと編集したりもして、はい、もういろんな場所でいろんな分野の方をしているので、
ですよね、はい、そうしたら西尾さんのされてることもアピールできるし、はい、でまずは皆さんに見ていただく機会を増やすというのは大事なことですよね、はい、
今年の最大のテーマといいますか課題です。
そしたら、はい、今年はですね私たちもどんどんそれに向かってですね、はい、頑張ってやっていきたいと思いますので、ね、はい、映像の元年をという形でちょっと頑張ってみませんか、
は
い、
それはぜひ、
ね、
はい、
ではですね、リスナーの皆さん、今年ね、秋になったらまた文化の秋どんどんどんどんブレイクしますんでね、うん、
はい、
今日来ていただいた株式会社聞きつづり本舗の西尾直樹さんとですね、はい、私たち の, その京都映像アワードもですね、一緒にコラボしたいと思っています、はい、今日はどうもありがとうございました。お忙しい中
こそどうもありがとうございました。
またよろしくお願いします、
はい、ではぜひ映像アワードでは
ですねコラボしましょう、
はい、
はい、リスナーの皆さん、では、今日のパーソナリティは広瀬幸宏でした。皆さん次回もどうぞお楽しみに。さようなら。
さようなら。
この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。